門郷と
ユノッチの
リスタン6月1日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、6月1日ということでね、
うん、
なんかあれだって NR と NSX ってなんか2000万ぐらい三井でなんかあれなんですって、結婚しようって言ったらなんか金渡した途端に逃げられたとかって話聞いたけど
逃げられたっていうか別れようって言われたんでしょ。
あーそう、
うん、
まあ大変ね。どうすんの NR と NSX 売っちゃっても
すんごい人ごとみたいに言うんだね。
でやね、
大変だね。
いやいやいやねえ、
もうい
やNR よ。だって
なんかすごい貴重なのなんでしょ。
そうそう、博物館級よ。もう、
うん、
俺もプラモデルでしか見たことなかった。
へえ。
つい最近、
うん、
筑波に、
うん、
バイク王の、
うん、
筑波絶版車館っていうのができたのよ、
うん、
絶版車ばっかり取り扱ってるとこ。
へえ、うん、
そこにね展示してあるの見た。
はあ。
実写初めて見たと思って。で、売り物じゃなくて、
うん、
展示のみだった。
はあ。
それ売ってまでね、
うん、
結婚しようって言ったのにね、
うん、
どうすんの。
それでも結婚したかったんだね。
逃げられちゃったでしょ。だって、
うん、
残念でしたね。
結構男性陣はみんなあのね、うん、犯人の人の方に同情してますよ。
まあそうね、
うん、
どうなんすかね。
いやでもね、あの、うん、まあどんなにひどいことされても殺人はねダメだよ、うんう
ん、ほんとほんと、
うん、
いやあんたの方が心配よ。
なんでよ。
あんた絶対そういうことするタイプじゃないですか。
どの辺が。
いやいやいや、もう普段の会話からにじみ出てるじゃないですか。
うん、リスナーに問うてみたい。
絶対そう、刃物持ち出すタイプよあなた。
刃物
か夜な夜な、なんかこう夜なべして銃作ってるタイプよあんた。
作り方も知らんわ。
いやいやいやね。
ですが、6月1日にこれが放送される頃にこの話題を使えるのかどうか私とても心配です。
いや、わかんないですけどね。多分大丈夫だと思います。うん、まあ、どっちの方向に転んでるかだな。
そうっすね。
いやでもね、その気づけよっていうさ。
まあでも好きなタイプだったんじゃないの。
NSX とか NR はさ、
うん、
まあお金さえ積めばね、
うん、
買えるわけですよ。
そうなんだ。
バイクや車を裏切らない。
だってもう今買えないでしょ。
まあ、簡単には買えないけどね、どっちもね、うん、だけどね、それはお金さえ積めばいくらでも、
うん、
バイクや車は裏切らないので、金を積めば積んだだけいいものが買えるわけです、
うん、
だけど人間っていうのはね、
うん、
いくら金積んだところで、
うん、
ね、お金かけたらかけた分だけ愛情が返ってくると思ったら大間違いなのよ。
うん、
分かってる。
分かってる。
本当。ダメだよ、つぎ込んじゃ。
私が注ぎ込んでるのは最近プラモとかね。iPhone だとか。
いいね、
物ばっかりっすね。
平和でいいね。
うん、
なんだかな。いいんですけどね。 なんか最近ね、だからね、すごい貢いでるらしいって聞いたんで、大丈夫ですか？
機械にね。
知らんわ。気をつけましょうね、本当にね。危ないからね。金で愛情は買えんからね。わ、
うん、
かってる、
うん、
金で愛情は買えんぞ。
まあな。
臓器売ったりとかダメよ、本当に。
本当にね。うん。
腎臓は2個あるから邪魔だよね、みたいなこと言われてもさ、新婚旅行代にしようよとか言われても、ダメだからね、腎臓とか売っちゃ。分かってる？
売れるルートを知りたいわ。普通の人はそういうのに巡り会えないから。
いやいやいや、もう普通に言われそうじゃない？パパ活女子とかに言われそうじゃない？腎臓2個あって邪魔じゃない、みたいなさ。
怖ー。
売ろうよみたいなさ、売って2人で旅行行こうよみたいなさ。そんなパパ活女子嫌じゃない？
でもだって某いただきリリちゃんはさ、
はいはいはい、
趣味のある人には手出すなみたいな
そうそうそう
と言ってたそうじゃない。
そうそうそうそう、やつの方が一枚上手でしたね。
あの子ね、なんかあの才能をね、真っ当なところでほんとこう、うん、花開かせてあげたかったよね。
マーケティングとかやらせたら結構優秀だと思うな俺
ね。
ああ、まあでも懲役9年ですから、
うん、
まあでももう一回ぐらいできるんじゃない？
一回はもうないですよ。
あ、ないですかね。
うん、
まあ若いうちしかできないですかね。
うん、
うん、気をつけないといけませんね。
うん、
みんな言うとくで、ほんまこれ聞いてる人。金で愛情は買えんぞ。
加藤公の口から言われてもね。
いやまあね。
信用度が。
いやいやね、僕もでも1000万とか2000万くれたら全力で愛しますけどね。
マジか。
いやいやいやいや、
もう今まで言ってたこと全部こうちゃぶ台ひっくり返してさ。それダメじゃん。
いやいやいやいや、まあね、気をつけようね。
何を気をつけんのよ。
パパ活とか調子乗ってるね、女の子ね。
まあね、
だからあれやろな、なんか1000万とか2000万ってさ、
うん、
俺らからしたら大金じゃないですか、すごい。
うん、
パパ活女子からしたら、
うん、
1000万2000万は少額なのかもしれんな。
どうかな。
1000万とか2000万ぐらいで何言ってんのみたいなさ。
まあ、業界だったらそうかもしれないけど、ただの女子高生とかだったらもう全然大金だとは思うけど。
まあねえ、
うん、
いやー恐ろしいな。
でもね、もうこんだけ円安が加速しちゃうとね、2000万も大したことがないみたいな時代になっちゃうのかもしれない。
うん、まあね、1000万ドルくれみたいなさ、ドルでくれみたいなね。
ピャ
ー。ほんと気をつけなあかん。
な、
うん。50代の男が20代の女の子と付き合えることはないですからね、普通に考えて。
うん。
そういうなんかおかしなことが起こった時点で、
うん、
疑ってかかれよ。 NR と NSX は彼を裏切らなかったからな。対人間のスキル、
うん、
重要ですぜ。
そうっすな、うん、
うん。で、20代が50代に惚れることはまずないです。
なことはないよ。
いやいやいやいや、
ごく稀にはあるよ。
ごく稀にしかないよ、
うん、
うん。だから自分にね、50代の人が20代の人に好かれてるとか、なんかこうちょっといい雰囲気になってるとかだったら、冷静に一度立ち止まって考えなきゃ、
うん、
うん、何か狙われてるぞと、
うん、
財産とか命とか狙われてる可能性あるから。
命。
うん、
うん、
ね、めっちゃ高額な保険かけられてるとかね、
うん、
あるから、うん、気をつけた方がいい。
そうですね、
ね、まあ、気をつけましょうねということでね。
はい
はい、そういうわけで、加藤公と命のリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは、プラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
X、旧 Twitter は、ハッシュタグシャープカタカナでリスタンでポストできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。 周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい。
今日のテーマいきましょう。
はいはい。
はい、少子化について。
はーい。真面目なテーマですね。
なんかすごい少子化が最近話題になってるんで、ちょっと一回取り上げてみようかなと思って。うん、
なるほど。
うん。少子化って人間が小さくなるってことじゃないですよって言います。わかってる？
そっちか。
いやいやいやいや。だんだん小さくなってるとかそういうことちゃうで言うとけど。
老人になるとね、だんだんね、こう縮むからね。うん、
いやいやいや、そういうことじゃないんですよ。
うん。
子供が減ってると。
はい。
出生数が減ってると。
うん。
いうことですよ。
いやもう、社会を表してるよ。
まあね。
うん。
出生数最初75万8000人。
うん。
8年連続減少。80万人を割った。
まあ。
で、少子化が進んでしまった原因の第一は、結婚する人が減った。
う
ん、
ああ。
だって。
なるほど。へえ。
そういうことみたいよ。
うん。
で、なんか、異次元の少子化対策っつって、
うん、
なんか少子化対策でお金取るんでしょ？
うん。
独身から。
そうそうそう。
ますます結婚できなくなるじゃんね。
ね。
バカだな。
うん。
単純にバカだな。
もうだからさ、なんか、
うん、
本気でなんとかしようと思ってなくないっていう政策ばっかりなんだよね。うん、
ねえ。
うん。
少子化対策でなんか子供のためにお金出せっておかしいだろ
う。うん。だってそもそもがさ、今若い人が特に子供欲しいと思ってないっていうじゃない。
そうだね。
うん。だって自分の生活だけでカツカツなんだもん。
うん。そうそうそう。
とてもじゃないけど子供を育てる余裕なんてないんですよ。
ほんとほんとそう。
自分一人で生きていくのだけで精一杯で家庭を背負ってさ、
うん、
何かやろうっていう希望みたいのが持てなきゃそういうのもできないよ。
できないできない。
うん。
うん、
それを今ね、賃金もろくに上がらない、
うん、
稼げない、うん、そういう状況の中で子供増やしましょうって言ったって無理だよね。
結局そこだよな。
うん。
もう開始早々に答えが出てしまったんですけども。どうするんですか、残りの尺。
だって、みんな言ってるじゃん。
オープニングトーク使わなきゃいけねえじゃねえか、これ。
うん。
日本人の人口がゼロになるのが、
うん、
西暦3300年。今のペースでいくと
お、うん、
出生数がゼロになるのが、うん、だからあと何年だ、あと2300年ぐらい、
うん、
いや違う違う、あと1000年ぐらいだ、1300年ぐらい、
うん、
じゃあ大丈夫だね
え、
いやいや
え、
いやいやいやいや、このペースでいくと3300年には日本人いなくなります。
うん、
うん、どうするよ。
まあ、うん、そうはならないとは思うけどさ。
うん、さすがに気がつくかな。
うん、
あれいつの間にか減ってるみたいなさ。
もしくはあとは天変地異が起こるか、なんか病気が流行るかで全滅っていうのもあるかもしんないし。
うんうんうんうん、
うん、
このペースでこのまま行ったら3300年にはいなくなります。
うん、
うん、どうする？
そう、そうなったらそうなったでしょうがないんじゃない？
まあね。まあ韓国がね、
うん、
出生率、
うん、
出生率が日本が 1.2、
うん、
韓国が 0.72、 だから韓国の方が低いんですよね。
うん、
そう、だから先に韓国人の方がいなくなります。
うん、
そうなんですよね。
なるほど。
あと地方集落っていうのが、もう数年後には半分ぐらいになるとかっていう話だしな、なんか。
ああ、じゃあ少子化を食い止めるためにはさ、
うん、ま
あ、どうしたらいいと思う？
どうしたらいいんですか？ まず結婚させるっていうことが重要なんじゃないの？
うん、
うん、
それでいいんだったらさ、うん、本当あの戦国時代じゃないけど、
はいはいはい、
その親方様が勝手に決めるみたいなさ、
は
あ
は
あ、うん、言葉悪いけど、あの旧統一教会みたいな、その上の人が勝手に決める婚姻みたいな制度を作っちゃえば結婚はできるよ。
そうね、うん、それか一夫多妻にすればいいんじゃないか。
なるほど。
一夫多妻にすれば、その経済力のある人が何人も妻を持つっていうことになれば、
うん、
出生率上がるんじゃないか。
男子大変だな、
うん、男子が大変かな、
うん、
女子も大変だとは思うかな。
あの選ばれない男子がすごいいっぱい出ることになるわけじゃん。
まあそうだね、
うん、モテる男子とモテない男子、圧倒的にモテない男子の方が多くなっちゃうじゃんそれって。
そうね、うん
うん、
でも出生率ってことを考えるなら、
うん、
出生率だけ考えれば一番有効なんじゃないか、一夫多妻は。ま
あ、そうね、
うん、要するに面倒見られる人が結婚すると、
うん、
で経済的に問題ない人が結婚すると、
うん、
うん、倫理的にはちょっと問題があるかもしれないけど、
倫理的に問題があるけどさ、本当に出生率だけを上げたいのであればさ、
うんうん、
別に結婚関係なく子供作るっていう手もあるじゃん。
そうだね、
うん、我々がこんなね深夜のこのゆるいテンションでね10分、うんうん、20分論議したところでね解決策が出る問題じゃないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあある意味大喜利なんですけどね
でも一夫多妻はいいかもしれないね、
うん、ねえ、
うん、
本当だよね。
昔はそうだったんだしね。
そうね、
うん、
子供が産める人がね、子供を産むっていうさ、
うん、
でもそれだとあれか、人権とか人間の尊厳みたいな問題が出てくるからね。
まあそうね、
うん、でも今の少子化対策っていうのが間違ってるのは間違いないよ、
うん、
で結婚できないのもさ、
うん、
もうあなた答え言っちゃったけどお金がないからですよね、
うん、
もう生活に問題がなければもっとみんな結婚してるはずだもん、
うん、
眼鉄なんかもうね側室100人や、
羨ましい、
ね、あの眼鉄ですら結婚できる
ひどいようだね
いやね、うん、寿命の方を伸ばす研究した方がいいかもねうん、どうせさ増えないから、うん、文化的に成熟度が上がっていけば、
うん、
出生率が下がるのは当たり前のことで、
うん、
どうやったってそんな劇的には増えないので、
うん、
だったら寿命の方を伸ばす方向にシフトした方がいいかもしれないですね。減らないっていうことをやっていた方がいいかもね。
なるほどね、
うん、微増しながら減らさないっていう、
うん、
で例えば寿命を伸ばしたとしても、
うん、
もうヨボヨボの状態でさ、
うん、
もうガクガクの状態で長生きしててもしょうがないので、
うん、
だから17歳ぐらいの体で
100
年200年生きられるっていうぐらいの状態に持っていければいいんじゃない
か。それいいね。
いいよね。
うん。
うん。だからそっちの研究した方がいいかもな。
うん。
その老化を防ぐ。
うん。
あるいは代謝を上げて衰えないようにするっていう研究。
細胞が老化しない研究を。
そうそうそう。
もっと進めてもらいたいね。
その老化してもすぐに代謝でこう新しいものに変わると循環されるという研究の方に、例えば対策費用を税金から取りますって言われたら、
うん、
結構喜んで金出すよね、
うん、
分かりやすく言えば不老不死だよね、
うん、
不老不死の研究に、ね、対策で税金取りますみたいなさ、
うん、
もう出生率も増えないんでっつって、
うん、
寿命の方を伸ばす方向にシフトしますって。
それいいね。
うん、でね、それ完成した暁にはね、順番にワクチン打てるようにしますんでみたいなさ、
うん、
だからみんな喜んで多分出すと思うんだよね。
うん、
出生率を増やすんじゃなくて、
うん、
死なないようにする、
うん、
うん、死亡率を減らす、
うん、
こっちでいこう。
こっちだ。
うん、早めにね、早めにシフトしよう。
一端的解決策は不老不死だ。
そっちだね。
うん。
うん、まあ、不老不死とまではいかないまでも、延命ですね。
うん。
100年は短いよ。
みんなフリーレンになれと。
300年ぐらいは生きたいねと。
1000年かな。
生きられればいいっすね。
うん。
ということでね、少子化についてということですが、
はい。
もう諦めようと。
うん。
うん、少子化についてはもう諦めようと。
うん。
寿命の方を伸ばそうと。
そっちにシフトしていこうぜっていうのが、
うん、
この番組としての解決策でございます。
そういうことでね、寿命を伸ばすということで解決しました。
はい。大丈夫かな、これ。
わかんないけど。以上、少子化についてということでした。
はい。
リスマニ告知です。
はい。
このコーナー、リスマニというコーナーは、毎月一つの作品を決めて、みんなでその作品を鑑賞し、ああでもないこうでもないと、こう作品についてネタバレありで語っていくコーナーです。
はい。
毎月4週目にやってます。
うん。
今月の作品は何でしょう。
はい、将軍でございます。
将軍ですね。
はい。
ディズニープラスですね。
うん。
世界各国ですごい話題になってますね。
そうね。うん。
で、なんか1位なんだってね、全部。
はあ。
ロッテントマトかなんかの批評家のやつでも 100% とか。
へえ。
だよね。
うん。
好意的な、うん、評価が 100% っていうことらしいよ。で、アカデミー賞とエミー賞っていうのがあってさ、
うん、
映画はアカデミー賞、テレビドラマはエミー賞なんですよ。
うんうんうん。
うん。で、そのエミー賞を、今年は将軍が取るんじゃないかと。で、将軍のキャストが主演女優賞、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞、
うん、
全て取るんじゃないかというもっぱらの噂でございます。
長門も取っちゃう。
いやいや、それはないでしょう。ないでしょう。いやいやいやいや、でも藪重が取りそうなんだよね、本当にね。
取りそうだね。
そうそうそう。あと、なぜか富士様が取りそうなんだよね。
霧の方は。
霧の方はないと思いますね。まあ、将軍っすね。
うん。
まあ、今月は将軍。
はい。
あの、将軍見ちゃうと他の作品がもう見れなくなる、
うん、ああ
ぐらい出来がいい。
あとね、将軍はね、うん、子供が見てもわかんないと思う、うん、
そんなことない。歴史が好きな子供だったらいいと思うよ。
いやー、でもグロいしな。
いやいや、大丈夫大丈夫。
子供にはそんなにおすすめしないかも。
本当？
うん。
何歳ぐらいから OK？
うん、中学生。
うっそん。年中さんぐらいから OK じゃない？
いやいやいやいやいや、トラウマになるって、あんな。
そうかな。
うん。
獄門とかが？
すっごいリアルにさ、生首とかさ、
うんうんうん、
出てくるし。
そうね。
うん。将軍ってさ、あの、年齢制限ついてんじゃないの？確か。
あ、ついてたかな。
ついてたよ。
幼稚園の年中さんからかな。じゃ
あエログロだもん、あれ。
あ、そう、そうかな、うん、言うほどでもないけどな。そんな、そんなに、そんなに言っちゃうと、
キッズアカウントだと、
うんうん、
あの、親が設定してると、
はいはいはい、うん、
あの、弾かれる作品だと思うよ。
あ、そうなの。
うん。
でも、そんなエログロって言っちゃうと、
うん、
多分これ聞いてる人みんな期待してしまうので、
みんな見るがよい。
そんな、そうそうそうそうそうそう。そんな、あーみたいなさ、これみたいなさ、
うん、
感じじゃない。そんな期待させてもな。
いや、
エログロってこれみたいな。
いや、期待裏切らないからみんな見る。
ほんまですか。
うん。
ほんまですか。
うん。
エロいシーンって一番エロいのはあれだよな、長門が滑って頭を打ったシーンですよね、きっとね。
もう、それも超ネタバレになるからダメ。もう、
いや、わかんないけどね。うん。
マリコさんも最後に、最後にね、あれ、よかったね。
でや
マリコさんも最後よかったね。
いやいやいや、まあいいんですけどね、
うん、
まあ、いろんなね、面白いシーンありますんで、ぜひ見てくださいね、うん、
はい。
あの、本当見て損はない作品ですよ。
うん、あの、壮大な、うん、あの、スケール大なすごい作品ですので、うん、見てください、ね、
ぜひ。もうちょっとかなりね、僕も気合い入れてみたんですけど、
うん
うん、他の作品が面白くなくなっちゃいます。それぐらい面白いです。
うん。
ぜひご覧ください。
はい。
もう今年一押しじゃない？はっきり言って。
今のところそうだね。
今年一番面白かったんじゃない？
全10話で1本54分とか58分とかのぐらいだから、うんね、結構見やすい。
そうね。
うん。
推しキャラは長角ということでね。
はい。
以上、リスマに告知でした。
はい。エンディングです。
マユアンターネットの今日のためになる一言。
はい、
はいよ。じゃあお願いします。どうぞ。
今日もためになる一言をお届けするわ。一番くじの一番ってどういう意味なの？教えて。アルムの森の木よ。もみの木だったの？やだ、言ってよ。
はい、来週はですね
はい、
来週音楽会です
はい、
来週の音楽会は奥井明さんです。奥井明さんの特集です。
はい、加藤さんの大好きな奥井明さんですね。
奥井さんですね。なんかすごい、うん、最近また話題になってますね、いろいろね。
うん、
なんかどうしてもガンダムのイメージが強いけどな。
あー、そう？
奥井明って検索で入れると、
うん、
月の眉って曲が出てくるんですよ。ターンエーガンダムの、
うん、
そうそうそう。で、あれって菅野さんの曲なんですよ。
うん、
菅野陽子さんの曲で奥井明さんが歌ってんだけど、
うん、
奥井明さんってシンガーソングライターなのよ。
うん、
うん、だからいつも紹介するときに、自分の自己紹介するときに、
うん、
あのガンダムのイベントで必ず呼ばれるんです、あの人。
うん、
でこの曲は私の曲じゃないんですけどねっていつもこう、そう、断ってから歌うんだよね、いつもね、あの人ね。
あ
でも代表曲になっちゃいましたみたいな、
うん、
申し訳なさそうにいつも歌うっていうね、
うん、
考えもんですよね、これもね。
そうね、
自分が作った曲じゃない曲がね、爆売れしてしまうっていうのもね、
うん、ちょっと複雑な気持ちかもしれないね、
うん、ね、本人が一番複雑なんでしょうね、きっとね。うん、うん、
というわけでね、申し訳なさそうに言うっていうのは ね、
うんうん、
やっぱり菅野さんへのリスペクトもあるから
あるんでしょうね、きっとね。
うん、
そう、なんで菅野さんは奥井さんを選んだんでしょうかね。
わかりません
ね。え、まあ合ってたんかな。
うん、
うん、まあまあまあいいんですけどね。来週は奥井さんの特集です。
はーい、
はい。では加藤というのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページには本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。